ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ゆめちゃんママさん。ももさんこんばんは。私はいわゆる DIY 女子です。家の中のちょっとしたものならサクサク作ってしまいます。そんな私を見てなのか、娘のゆめちゃんが最近工作にハマっています。学校で作った工作やら、家で作った工作やら、所狭しと部屋に並んでいます。ティッシュの空き箱やキッチンペーパーの芯、牛乳パック、プリンやゼリーの入っていた容器など、普段捨ててしまうものをちょうだいちょうだいと回収され、そこにゆめちゃんのアイデアで色が塗られたり、折り紙が貼り付けられたりと作品が作られていきます。工作している時は熱中しすぎて、ご飯ができて声をかけてもなかなか食卓に来てくれないこともあり、大量の作品をどうしたらよいのやらと思うこともありますが、熱中できるものがあるのはいいことなので温かく見守っています。ももさんもものづくり好きですか？ゆめちゃんママさん、お便りありがとうございます。ゆめちゃんママさんは DIY 女子なんですね。何かこう自分の手で作り出すのが好きな方ね、え今多いですよね。そう、女性の方も日曜大工みたいな感じで、よく昔お父さんがやるみたいなイメージがありましたけれども、最近は女性もね、好きな方が増えてきてっていうのを何度かね聞いたことがありますが、そんなお母さんに育てられたからか、ゆめちゃんも工作が大好きなんですね。うちの娘のこももちゃんも大好きですよ。いっぱい作ってます。しょっちゅう作ってる。もう幼稚園の時もいっぱい作ってたし、小学生になっても学校で作る機会もあったり、またお家でもなんかこうちょっと時間ができるとなんか作っていいみたいな感じで、ハサミとセロテープとノリと持ってきて、ほんと同じようにね、普段捨ててしまうようなものから、空き箱みたいなものから折り紙貼ったり色塗ったりとかってしながらね、すごい楽しそうに作っています。でもいいなと思っていて、私もその工作って何もないところからこう自分のアイデアで自由に組み合わせて何かを作っていくってすごく楽しいことですしね、なんかとってもいいんじゃないかなと思って、私もね同じように見守っています。さあ、私自身もね、物を作るのは昔から好きで、いろいろとこうまあちょこちょこ時間がある時はねやったりもしていたんですが、ちょうどね最近ちょっと前か、ブログと、それからフェイスブックとインスタグラムとね、やってるんですけど、それぞれに全部ね、同じ写真をアップして投稿したんですが、今年の夏に海に行ったんですよ、家族で。で、今まで海を遠くから眺めたことは、子供たちもたくさんあったんですけれども、実際にその海も、チャプチャプって流れてくる波を触ったりとか、そういう経験はなかったので、子供たちにとって初めての海だったんですけど、でそこで海水浴等々ね、海に入ったりはできなかったんですが、貝殻を拾って遊んだりとか、そういうことをして帰ってきて、せっかくだから子供たちにとっても初めての海ってなんかやっぱりちょっと特別な感じがするから、その時拾った貝殻を何か形にしたいな、残したいなっていう風に私の中で感じていて、でその貝殻を拾ってる時からね、じゃあどういうものがいいかななんて思いながら拾ってて、でこういくつかね、そのこういうイメージで作ってみようかなっていうものに合わせて貝殻を集めて拾って帰ってきたんですけれども、今回ね作ったものは写真 立てに、写真立てのところに貝殻で絵を描くみたいな感じでハートの形にしたんですけど、絵を描くみたいな感じでこう貝殻を敷き詰めていって、ボンドでそれを止めていって、一つのこう飾れるような作品にするみたいな感じでね、作って。そう、何がいいかって、貝殻って結構こう拾っていても完全にどこも傷がついてない、どこも削れてないっていう貝ってやはりすごく限られるんですよね。で、すごい可愛い色だな、可愛い形だな、あーでもここがやっぱり波に削られちゃったんだなとか欠けちゃったんだなみたいな貝っていっぱいあると思うんですけど、そういうものも敷き詰めてこう絵を作っていく上では全然 OK で、綺麗な貝も入れつつ、そういう風にちょっと小さくなっちゃった貝だけど、でも色がすごく好きとか模様が好きみたいなものもあえて拾ってきて、そういうものをうまくこうバランス取りながら貼っていったら結構可愛いものができて、こももちゃんと二人でね、いろいろ意見を出し合いながら、こっちにするあっちにするとかって言いながら貼っていって、ほんとボンドで貼るだけなので、小さなお子さんでも危なくないですし、一緒に楽しめたりするので、そう、飾るようにはちゃんと二人でハートの綺麗な感じでね作ったんですけど、うん、それ以外の残った貝はもう自由に使っていいよみたいにして、こももちゃんが好きなものを描いたりとかってしてね、貝殻でで自分で作って部屋に飾ったりとか今しています。すごくね楽しかった。久々に何かこうものを作るっていいなぁなんて思いながらやってみました。いいですよね、手作りってね、やっぱり特別な気持ちになりますよね。ゆめちゃんママさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、アッシュボブさん。桃さん、こんばんは。もうすぐ11月11日がやってきますね。この日は私のお誕生日なんですが、そんなことより世間ではすっかりポッキーの日として有名になりましたよね。この時期が来るたび、いつも声を大にして言いたいのですが、実際は言えず心の中で密かに思い続けていることがあるんです。それは、11月11日はポッキーの日だけでなく、プリッツの日にもしてやってくれ。せめてポッキーとプリッツの日と呼ぼうです。かっこ笑う。ご想像の通り、私はプリッツ派です。チョコが苦手だった子供時代の私は、よく母にプリッツを買ってもらっておやつに食べていました。大人になった今でも、何かしながらでも食べやすいプリッツが大好きです。しかもプリッツの方がポッキーより3年も先輩なんですよ。と、しょうもない私の好みの話を書いてしまいましたが、柿の種とピーナッツの話の時に、ももさんがこういうどうでもいいような話もどうぞとおっしゃっていたので、メールすることにしました。ずっと誰かに言いたかったから、なんだかすっきりした。かっこ笑う。アシボブさん、お便りありがとうございます。11月11日、そうそう、この日ってね、なんかすごく記念日が多いって聞いたことがありますけれども、 ポッキーの日としても有名ですよね。でもその前にアッシュボブさんお誕生日おめでとうございます。もうすぐですね。そんなことよりではないですよ、お誕生日もとっても大切な日です。ありがとうございます。さあポッキーの日、そうそう、でもねちょっとね今回また調べてみたら、なんかね正式にはポッキーとプリッツの日みたいに今なってるみたいですよ。でも世間ではやっぱりその両方というよりも11月11日ね、あの棒が4本並ぶからポッキーの日ねみたいな感じのイメージが強いですよね。プリッツはややちょっとそのポッキーの勢いには負けているような気がしますけれども、そうポッキーじゃなくてプリッツがいい、プリッツがいいみたいな話をしちゃうと一見ちょっと問題がありそうなんですが、あの大丈夫です、同じ会社の製品だから、ここは好みの差ということでね、この話は続けていきたいなと思うんですけれども、そうお便りにも書いてあった通り、プリッツの誕生は1963年なんだそうです。でポッキーの誕生は1966年、だからプリッツの方がちょっと先輩にあたるわけですね。プリッツができたからそこにこうチョコをつけたこういうお菓子はどうだろうって、きっとポッキーも生まれたんだろうなと思いますが、そんなポッキー、はじめはねチョコスティックをもじり、テクテク歩きながら食べるチョコスナックという意味からチョコテックという名前が付けられていたんだそうです。ですがなんか商標が取れずに名前を変えることになって、その後食べる時にポッキンという響きを持つところからポッキーと名前が変わったんだそうです。チョコテックって言われているよりもなんかポッキーの方がみんなに覚えてもらえそうな感じがしますね。一方プリッツという名前はドイツでおつまみとして親しまれている焼き菓子のプレッツェルに由来していて、これを日本の大人向けおつまみとして製品化したのがプリッツの始まりだったんだそうです。いやーなるほどね。皆さんはどちらがお好きですか？ここは分かれるかもしれないですね。まあ分かれるというかどっちも美味しいよね、でもこっちを食べる方が多いかなみたいな感じでしょうかね。私もどっちって言ったらポッキーの方が多いのかなと思いますが、でも子供の頃はね、そうプリッツ最近ちょっとこうなんだろう、しょっぱい系というか甘い系じゃなくてサラダ味とかおつまみにもなっちゃうようなこういうしょっぱい辛い感じの味付けが多いイメージなんですけど、私子供の頃食べてたプリッツってあのバターの味でほんのり甘くて、それがすごく好きだったなっていう記憶がありますね。そうでも今なんかあんまりバター味って見かけなくなりましたもんね。サラダ味とかそういう方がよく目にするような気がしますけど、でもね今もねバター味はバター味で作られていないわけではないみたいですけどね。ポッキーはね私は冷蔵庫で冷やして食べるのが好きです。結構一年中冷蔵庫に入れてるかも。ポッキーがある時はね、チョコがこう固くなってる方がよりそのポッキー感が、さっきのポッキンじゃないけどねパキッとする感じがすごく好きで、そうそういつも入れてますね。あとはね期間限定ポッキーも種類がすごい豊富じゃないですか。またその季節によって違うものが出てきたりするけれども、冬の時期に出てくるあのちょっとチョコレートもやや多めに感じるけど、なんかそうちょっとチョコレートもたっぷりついてて、その上にねココアがコーティングされているポッキーがあって、それがすごく好きで、見かけると必ず冬ね買いたくなっちゃいますね。まあでもどっちも美味しいですしね。またそうあの手に持ってこう気軽に食べられる、何かしながらってお便りにもありましたけど、こう本当に気軽に食べられるっていうところがまたポッキーとかプリッツの、ね、魅力なんじゃないかなと思います。そんな話をしているとまた食べたくなってきますね。アッシュボブさん、お便りありがとうございます。私もポッキーとプリッツの日と思って11月11日を迎えたいなと思います。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームひまわりさん、ももさんこんばんは。この前神社に行ったら可愛い置物姿のお子さんたちがお参りに来ていて、あー七五三の時期かと思いました。私も子供の頃七五三をやりました。母から聞いた話ですが、3歳の時は 祖母がせっかく用意してくれた置物を着て3分で飽きたらしく、暑い、苦しい、脱ぐばかり言い続け、お参りも写真撮影もずっと仏頂面だったそうです。おばあちゃん、お母さん、ごめんなさい。かと思ったら、弟の3歳の七五三の時は、私も私もとなって、七五三とは関係のない5歳の女の子にもかかわらず、ドレスを着せてもらって、しっかり写真撮影に混ぜてもらっていました。7歳になってやっとちゃんといい子に七五三ができたそうです。ほんと自由な私に家族は振り回されていたんだろうなぁと、今となっては申し訳なく思います。ひまわりさん、お便りありがとうございます。いやいやいや、七五三なんてね、きっとね、みんな同じようなものだと思います。似たようなものというか、だって3歳ですもん。七五三のスタートは3歳じゃないですか。3歳は女の子、男の子、どちらもね、お参りしたりしますけれども、3歳の子に、しかもね、お着物でしょ、やっぱりちょっと普通のお洋服よりも苦しかったり暑かったり動きづらかったりとかってこともあるだろうから、それはなかなかね、お利口さんにずっと過ごしなさいと言われてもできないだろうなって思います。そうだから、不機嫌になってしまうタイプのこと、あとは逆にそのすごくみんなにわーかわいいとかって褒められて、ひゃーってはしゃいじゃってふざけすぎちゃうこと、男の子とかもね、よくそういう子がいるって聞きますけど、どっちもありそうですよね。なかなか上手にできるようになるのは、ほんと7歳ぐらいにならないと難しいんじゃないかなって思いますし、本当に男の子はね、女の子よりもっともっと大変そうだなって思います。まだ女の子はね、こう変身願望というか、可愛くなりたい願望が小さい子もあるので、やっぱり綺麗にお着物を着せてもらったり、髪の毛やってもらったりっていうところに楽しみが絶対あるはずだけれども、もう男の子はそんなのもうどうでもいいよみたいな、早く走り回りたいよ、着物脱がせてよみたいに絶対なるでしょうからね、大変じゃないかなと思いますけど。いやー、うちもね、そうそう、今年七五三をやろうかなと思っていまして、まだこれからなんですけどね、11月入りましたもんね。うちも弟が3歳で、お姉ちゃんが今6歳なんですけど、学年としてはみんな七五三をやる学年なので、まあ6歳の時ね、やっちゃうっていう子も結構いたりするので、早生まれなのでね、一緒にやろうかなって思ってるんですけどね、どうなるのかなっていう感じで、まあでもせっかくだから可愛いお写真も残してあげたいし、じいじとかばあばとかみんなにね、一緒に神社のお参りも来てもらえたらいいな、なんていうふうに思っています。七五三っていうもの自体がね、そう、なんか最近はちょっとイベントみたいな感じになっていますけれども、本来はね、晴れ着に身を包んで、お家の近くとかの、お家の近くの氏神様とか大きな神社にお参りして、無事に成長できたことへの感謝と、それから今後の健やかな成長をお祈りする、とても大事な行事なんですよね。特にね、今はもうあんまりそういうことはね、考えないかもしれないですけれども、昔はね、医療の発達が未熟で、なかなか子供たちがこう、健康に成長していけないっていうこともあったりした時に、やっぱりよりこの七五三という行事は大事にされていたんじゃないかなっていうふうに思います。今年も可愛いお着物姿のお子さんたちにね、たくさん出会えるでしょうね。神社とか街の中を歩いていても、あーって思うことありますよね。いや、楽しみです。またご報告しますね、ももかんでもね、うちの子供たちの七五三の話。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。 藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白エピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りご紹介しますね。ラジオネーム、エリナさん。桃さん、こんばんは。お久しぶりです。私はもともと動物好きなんですが、最近見た動画でラッコの可愛さに心奪われてしまいました。ふさふさの毛並みに、あの癒される顔立ち、さらに寝るときにラッコ同士手をつないで寝ている姿には可愛すぎてキュン死するかと思いました。早速会いに行こうと調べたら、今東京でラッコに会える場所はなさそうで、せっかくだから GoTo を利用してラッコを見に旅行しようよと母を口説き落としているところです。かっこ笑う。エリナさん、お便りありがとうございます。ラッコかわいいですよね。本当に癒し系というか、あのお顔がすっごくかわいいなって私も思うんですけれども、そうなんです。今現在、ちょっとね、私も調べてみたんですけど、日本でラッコに会える水族館って4つくらいしかないんだそうです。さらに東京にはないので、ラッコに会いたかったら、どこかまでお出かけしなくてはいけないんですね。思い返してみて、私が子供の頃は、ラッコ、なんかね、いろいろなところで見かけたような気がして、水族館だったかな、動物園だったのかな。そうそう、なのでね、こう日本のラッコ展示の全盛期には国内にも100頭以上いたんだそうです。でもだんだんね、日本にいるラッコが高齢化していて、20歳を超えるラッコがほとんどなんだそうです。人間だとそれって100歳を超えちゃうぐらいなので、まあ、そんな高齢化もあってなかなか繁殖が難しく、数が減ってしまっているそうですよ。すごく寂しいですよね。ねえ、で、そう、私もね、この手をつないで寝ているラッコって動画でね、見たことがあるんですけれども、改めてお便りをいただいたので、久々にね、ちょっとまた検索して見ちゃったんです。いや、本当に可愛くて、なんて可愛いんだろうって感じで。そう、あのラッコだから、こう水面のところで上を向いてというか仰向けになって寝ているわけですよ。で、その2匹がしっかりぴったりくっついて、で2人でこう手を絡ませるようにして、まさにお手手をつないでるという感じでお昼寝をしているんですが、なんて仲良しなんだろうとか、すごいラブラブだなみたいに思うんですが、これでもね、実はちゃんと理由があるんだそうです。どうしてって思いますよね。なんで手をつなぐのって思いますよね。野生のラッコたちは寝る時ももちろん同じように水面で寝るんですが、何もせずにそのまま寝ちゃうと 潮の流れの影響で遠くに流されてしまう危険性があって、でそんな危険を防ぐためにラッコは昆布を体に巻きつけて寝るんだそうです。昆布がこうつながっていたらね、ゆらゆら揺られても流されていくってことはないじゃないですか。これによって潮に流されることなく安心して眠れるという習性があって、でだけど水族館には昆布はないですよね。なのでやっぱりその本能というかね、その習性からこのままでは流されてしまうっていうふうにラッコは思ってしまって、まあ実際には流されないんですけどね。水族館の水槽の中だから。だけれども、そんなラッコたちが考えた結果、仲間と手をつなぐという行動につながったんではないかって言われているんだそうです。なんて賢い、そしてね、見ている私たちを癒してくれるんだろうと思いますけれども、まあ、さらにね、せっかくラッコの話が出たので、もう少しラッコの話続きで。ラッコってすごく食欲旺盛なんだそうです。人間のようにもし、ラッコが、実際はね、もっと小さいですけれども、まあ、じゃあ人間の女の人みたいなイメージで40キロの体重があったとするじゃないですか。それで計算をすると、1日の食事量は、なんと約10キロ。カロリーで言えば1日5000から6000キロカロリーを毎日摂取しているんだそうです。へえ、こんなに食べたらすごく太ってしまうんじゃないのと思っちゃいますけれども、これだけ食べても摂取したほとんどが体温を保つために消費されてしまうんだそうです。皮下脂肪がほとんどないラッコにとって、これだけ食べないと逆に体温が維持できず命を落としてしまう危険性があるということなんだそうですよ。さらにね、ラッコの肺もすごくって、通常の動物と比べてラッコの肺の大きさはなんと約 2.5 倍もあります。この大きな肺があるからこそ水面に浮かび続けたり、それから海中に潜って餌を探しに行くことができるんだそうです。ラッコは約4分ほど水中に潜り続けることができるんだそうですよ。肺が大きいんですね。見かけによらずですよね。いや、私も可愛いラッコに会いに行きたいなって思います。どこに行けば会えるのかな。お好きな方はぜひ調べてみてくださいね。まだまだね、ラッコに出会える水族館または動物園みたいなところも日本中にはねありますから、数に限りはありますけれども、会いに行くことはできますからね。よかったら調べてみてください。ももかん動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームアポロさん、ももさん、ももかんスタッフの皆さん、こんばんは。最近読んだ本の中に間違えやすい日本語について書かれていて、マジかと思うくらい僕自身覚え間違いをしていたので、ももさんにもお伝えします。日本語って本当難しいですね。ももさんは本当の意味わかりますか？正しく使っていますか？アポロさん、お便りありがとうございます。アポロさんがね、たくさん間違いやすい日本語の表現を送ってくれていまして、今からねご紹介していくんですが、私も間違えて覚えているものがいっぱいありました。こっちでしょって、そのみんなが間違いやすい意味もね両方書いてくれてたんですけど、正しい意味と間違いやすい意味と、いや間違いやすい意味の方で今使われてるんじゃない、みんなそれでこうちゃんと会話してるよねみたいなものがたくさんあって、かなり私も勉強になりましたので、リスナーの皆さんぜひ一緒に考えてみてください。本当の意味がわかるかな。まずはハッカー。ハッカーって何だと思いますか？コンピューターに侵入し不正行為を行う人 ハッカーだよなって思ったら、これも間違いで、本当はコンピューターやインターネットに詳しい人という意味なんだそうです。だからハッカー自体にはネガティブな意味はないんですね。ちょっとそういう風に思っていません？ちょっとそういう使われ方をしてたりしませんか？ハッカーって聞くとね。でもこれは全然コンピューターやインターネットに詳しい人、むしろすごいって言われるような人のことをハッカーと呼ぶんですね。次、失笑する。失う、笑うと書いて失笑する。これは笑いも出ないくらい呆れるではなく、思わず笑い出すという意味なんだそうです。失笑するね、呆れちゃうっていうイメージですよね。いや、苦笑いっていうか、なんか私そんなようなイメージを持ってましたけれども、これは思わず笑い出すことを言うんだそうです。続けて、話の触り。これならよく取り上げられますよね。私も最初勘違いしてたんだけど、やっとちょっと正しい意味を覚えて使えるようになりました。話の触りは話の最初の部分ではなく、話の要点のことを言います。その歌の触りを聞かせてって言ったら、 A メロを歌っちゃダメ、サビを歌いましょうっていう感じかな。そうなんです、最初ではないんです、触りは。続けて、他力本願。自分で努力するのではなく、他人からの助けに期待すること。こう思われてたりしますよね。でもこれも間違い。本当は自らの修行などによって悟りを得るのではなく、仏の力によって救済されることを言うんだそうです。なので、まあ助けてもらうっていう意味はこうそう遠くはないような気がするけれども、でもちょっとニュアンスが違いますよね。さてさて、次です。破天荒。豪快で大胆不敵な様子。あの人破天荒だよねとかっていう時にそう使いますよね。ちょっと大変っていうか、ちょっと困ったさんみたいな使われ方をする時もあると思うんですよ。豪快すぎてみたいな。でも正しくは、誰も成し得なかったことをすることなんだそうです。だから破天荒にも特にこうネガティブみたいなこう決まりはないというか、縛りはないというかなんですね。成し得なかったことをする素晴らしいことだったりもねしますからね。どうですか皆さん、あれあれっていう言葉ありましたか？これ以外にもね、よく間違えちゃう言い回し、間が持たないって言っちゃったりするけれども、本当は間が持てないだったりとか、声を荒げるではなく声を荒らげるが正解だったり、愛想を振りまく、これもなんか言っちゃいそうですよね。でも本当は愛嬌を振りまく、熱にうなされる、違うのって思うけど、熱に浮かされるが正しい日本語だったりするんだそうです。他にもね、いっぱいこういうのってあるみたいなので、改めてちょっとね、ちょっと学校に行ってる気分でお勉強をし直したいななんて思ってしまいました。前にもももかんでね、同じような話取り上げたことがあったような気がしますけれども、すっかり私もまた忘れていて、同じように間違えてしまいそうなので、改めてお勉強します。そう、本当ね、結構間違いやすい日本語とかで検索するとたくさん出てくるので、皆さんもぜひ見てみてください。そして正しい日本語で私も桃缶を皆さんにお届けできるようにお勉強しなきゃなって思います。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Shining Tomorrow、 聴いてください。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。先ほどの間違いやすい日本語、いや難しかったですね。結構間違えて覚えて使ってしまっている言葉ってたくさんあるんですよね。 私もラジオを通して皆さんの前でこう話をしたりとか、あとはライブでお話をする時もそうですし、ブログみたいなものでこう何か言葉を発信するような機会もねあるので、やっぱりできるだけ正しい日本語をちゃんと使いたいなと思って、ちょっとでも使い慣れない言葉だなとか、ちょっとでも不安だなって感じたら必ずネットで調べるようにしています。調べてから言ったり書いたりとかってするようにしていますが、これはでも本当に今の時代だからありがたいですよね。昔私もお母さんとかおばあちゃんにね、これこれってこういう意味とか、これどういう意味、どんな使い方するのとかっていっぱい教えてもらっていたような気がしますけれども、本当今ねインターネットで検索すると正しい言葉とかが出てきますからね、すごい便利になったなって思います。しっかりお勉強してね、日本語上手にちゃんと使っていきたいなと思いますし、またでもその新しく出てきた意味、新しくその現代の人たちが使っている意味がちょっとずつ追加されたりとか変化していったりとか、言葉も必ずしも昔のままとは限らない場合もあったりしますよね。一緒にね、時代とともに変わっていく言葉の意味っていうのもあるのかもしれないですね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。